じゃあ皆さん、
プライドがないみたいなので、すみません、ちょっと新成果をご用意いただいて。天の父なる神様、今朝も愛する兄弟姉妹とこの場に集える恵みをありがとうございます。今朝は祖父江キリスト教会より小森先生をお招きできましたことを心より感謝いたします。小森先生がこの岡崎の地に導かれ、岡崎の教会とともに歩まれた時間、多くの種がまかれ、多くの実が結ばれました。お一人お一人の心に忘れられない思い出も終わりなことと思います。神様が私たちに与えてくださった豊かな時を、祝福を感謝いたします。今朝は小森先生よりヨハネの福音書からメッセージを語っていただきます。今心にあるさまざまな悩みも不安も神様はすべてご存知で、まず第一に神の国を求めなさいと言われました。どうぞその言葉に従い、あなたの言葉を一番として心に受け入れることができますように、どうぞ導いてください。先生の口を通して語られる御言葉が私たちの心に届き、神様の栄光を見ることができますように、聞く一人びとりをご精霊で満たしてください。さまざまな事情でこの場に集えない方もいらっしゃいます。スプーンの先で礼拝をされている方もいます。どうか あなたの慰めと平安がありますように。場所は離れていても神様のご愛が豊かに伝わりますように、どうぞお守りください。この礼拝、始めから終わりまで一切をあなたにお委ねします。愛するイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
はい、それでは主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。すいません、ちょっとプロジェクターがまだないんですけども、はい、覚えていらっしゃる方、大きな声でお願いします。主の祈り、天にまず私たちの血を、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天になるものであるように、地でも行われますように、私たちの日頃の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちをお許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは保守にあなたのものだからです。アーメン。ありがとうございます。完璧ですね。素晴らしい、皆さん助かりました。はい、続いて、子ども賛美になりますが、ちょっとプロジェクターがまだないです
ね。
ブネだ。じゃあすいません、ご報告。
はい。
はい。はい、じゃあすいません、お願いします。
Thank you.
ありがとうございます。続いてプログラムでは子ども信仰問答問い48になっているんですけども、ちょっとプロジェクターがないので、今私が子ども信仰問答の問いとその回答を、お読みしますので、皆さん、そんなに長い箇所ではないので、覚えていただけると嬉しいです。はい、では、子ども信仰問答問い48は、問いは、第4の戒めは何ですか？です。はい、これに対しての、回答は、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。出エジプト20章8節です。はい、出エジプト20章8節が開けたら、もうそこが問いになりますので、よかったらご用意いただければと思います。で、この、この問い、この答えの、元になっている聖書箇所を今から、開かなくても結構ですのでお読みしますね。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。申命記5章13から14節この箇所が、答えの元になっています。ですね、安息日っていうのは、安息日というのは6日間神様が天地創造されて、で7日目に休まれたという、創世記1章の箇所から、その元になっていると、言われています。ですね、私がこの、社会の授業で世界の様々な宗教っていうのを勉強してた時にですね、教科書を見るとあれはイスラエルの方たちだったと思うんですけども、もうお店も病院も全部閉まって、で電化製品もつけてはいけない、もうその日にその日が始まったらプツッと切れるようにタイマーをセットするぐらいな人もいるという、そういうことを教科書では見たことがあります。はい、しかし多分今の日本でそれをやってしまうと大変な混乱が起きるなって、今でも思います。で、神様がここで言われているのは、おそらく私たち仕事なり家庭のことなり走り続けていると、なんかこう全部が自分の力でやっているように感じて、全部何でも自分でできてるって感じちゃうこともあるけど、そうではなくて、イエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかってくださり、そして3日目に復活された、このことがもう全てであり、このこと以上に私たちを救うものはないということを、この安息日に覚えなさいということで言われたんだなと思っています。はい、では、短い箇所ですけれども、私が、問いを言いますので、出エジプト20章8節を皆さんでお答えいただければと思います。はい、では参ります。第4の戒めは何ですか？はい、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。出エジプト20章8節。はい、ありがとうございます。はい、それでは、すいません、私はもうプロジェクターがないんですけど、もう一曲プログラムに沿って賛美をしたいと思います。新聖歌176番、イエスは、誰を呼びたもうです。携帯で出せるのでよかった。
No.
ありがとうございます。それでは次はご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はヨハネの福音書20章19節から29節です。それではお読みします。ヨハネの福音書20章19節から29節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が 誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。十二弟子の一人でデトモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。以上の箇所より、今朝は私の主、私の神よと題して、小森文夫先生よりメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
このイースターの時期にですね、岡崎教会に伺うのは多分7年前だったかなというふうに思います。で、街道に入ってきて最初に目に入ったのはやっぱり君子欄ですよね。私は岡崎教会に、2002年の3月末に、ベルン先生の後任として、赴任しました。その時一番印象に残ってるのがですね、君子欄、三八の君子欄なんですね。で、これ今三株出てますが、だんだん根が混んでくるので多分株分けをしないといけないんですが、私岐阜の笠松教会に引っ越す前にです、ね、株分けをして三鉢持って行ったんです。それがなんと今は十何鉢になってしまってですね、いろんな方にこのイースターの前咲く頃にですねもらっていただいて、それでもまだ三鉢残ってるんですね。というのは、今定年をして、定年をしたら普通働きをやめるはずなんですが、定年をしてなんと10年目祖父江教会で奉仕をしています。で、来年の3月末で、そこの働きも終えますので、いろんな今日の聖書の箇所を選ぶのにですね、いろいろ迷ったんですね。岡崎教会のメンバーはここ何度も聞いてるよなと、耳にタコができるくらいだろうと思ったんですが、まあ新しい方もいらっしゃってるでしょうし、また私にとってはですね、これは大変信仰の危機から 救われた箇所でもあるので、どうしてもこの箇所を最後に開いてご一緒に、私たちが信じたお方はどのようなお方かということを改めて確認していきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみと清さとに富んでおられる私たちの天の父なる神様、こうして愛する岡崎教会の兄弟姉妹と共にあなたの前にで礼拝できますこと感謝します。主よ、どうぞこの礼拝を導いてくださるように、そしてこの礼拝を通して私たちが信じたお方はどのようなお方であったかを改めて確認し、新しく歩みを進めていくことができるように憐れんでください。神様、今日このところにいらっしゃることできない方々もありますが、それぞれの場で守りお支えくださるようにお願いします。また、名古屋南福音寺教会でご奉仕しています、岡本先生の上にあなたの助けがありますように、また祖父教会の礼拝も主よ守り導き、あなたのご栄光を拝することができますように。神様、祈られたように私たちは毎日戦争のニュースを聞かされ、また人が殺されたニュースを毎日聞かされています。主よ、私たちは天で御心が行われるように地でも行われますようにと祈りました。神様、どうぞこのことが本当に行われ、あなたの正義が、あなたの義が行われてまいりますように、御手に委ね、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。今お読みいただいた20章の19節にですね、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れてとに鍵がかけられていたと、こう書いて、その日ってこうあります。その日ってのはいつかというと、前の方見ていくとイエス様がよみがえられた日の夕方にの出来事がこの前半の部分に書かれています。イエス様そこに来られました。19節の後半、イエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた、平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て信じた。イエスは再び彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします、そうおっしゃっています。で、今日中心に読みたいのはですね、この、復活なさった日の夕方に弟子たちのところに来られたこの出来事を土台にして、24節からの一人の使徒の思い、また発言です。24節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。どうしてか分かりませんが、イエス様が来られた時に他の弟子たちはみんないたんですが、イエス様が来られた時に彼はいなかったというんですよね。ですから見たイエス様に会った人たちはですね、もう私たちはイエス様に会った、見た、こうもう当然言うわけですよね。ところが言われれば言われるほどトマスはこう言いました。25節、そこで他の弟子たちは彼に私たちを主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て 釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。すでにイスカリオとユダは亡くなっています。ですから残された人は11人で、トマスを除けば10人、10人が10人ですね。私たちは主を見た、こういうわけです。しかもその10人はですね、昨日今日知り合った仲間ではなくて、ずっとイエス様と共に歩んできた、そのまさに大親友であり友です。でもその10人が言うことをですね、私は信じない、こう彼は言ってのけます。しかもですね、こんなふうに言いました。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。何ですかこれは。その手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。それはイエス様が十字架にかけられた時の様子を思い出していただければ、イエス様は両手を長い、レプリカを見たことありますが、当時のその十字架刑で使われていた、ものが発掘されて、そのものじゃないんですが、それのレプリカを見たことありますの、すごい長い。イエス様は両手を釘付けられ、そして足もですね重ねて釘付けられました。十字架刑の残酷なところは、すぐには死なないということだそうです。長く苦しまなければならない。当然体重がありますから、最初はこう力を入れてね頑張っていても、だんだんだんだん出血もします、力もなくなるので、下に体が落ちていきます。そうすると釘付けられている手はどんどんどんどん肉が裂けていきます。彼は、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を差し入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんとこう言いました。本当にイエス様がよみがえったならば、あの痛々しい傷跡がそのまま残ってるはずだ。だから私はその手の傷跡に指を入れてみなければ信じない。脇腹のことも言ってますよね。脇腹は何ですか。イエス様が午後3時に息を引き取られた時に、次の日が大事な日だったので、そこで遺体を十字架の上に置いたままにできないということで、アリマタヤのヨセフという人がイエス様の体を取り下ろす、葬ることを願って許可されました。ただその前にローマの兵士がイエス様の脇腹を槍で突き刺しています。なぜかというと、十字架刑でそんなに早く人は死なないんだそうです。イエス様が十字架につけられたのは朝9時とこう書かれてますよね。で12時になった時に全地が暗くなって、3時に息を引き取られる、ですから6時間なんですが、普通はもっと長く苦しむ。実際にですね、ローマの兵士たちが行って、十字架、3本の十字架からそれぞれ真ん中にイエス様かけられたわけですが、それイエス様も死んでるかどうか確かめるために脇腹を槍で刺し、本当にもうイエス様は亡くなっていた 他の両脇の強盗たちはすねを折ったって書いてますよね。ですから通常はもっと長く生きて苦しんでいるはずだったんですが、もうすでに亡くなっていたので、それを確かめるためにローマの兵士が脇腹を槍で刺した。本当にイエス様がよみがえったなら、私はその脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。まあすごいですよね、この発言も。彼は他の弟子たちにそのことを言いました。別にお祈りしたわけでもないですよね。まあ、このトマスの気持ちを考えるとですね、本当になんか居心地が悪いと思います。みんな他の住人はみんな私たちは死を見た、こう言ってるんですけど、自分だけ信じない。でも彼はずっと居心地が悪いんですが、その交われる中に彼は居続けます。で、この交わりの中で、なんかもう一人ですね、すごい居心地が悪いと感じていた人がいます。誰でしょうか。ペテロですよ。ペテロはイエス様が捕らえられる前に、イエス様から、あなたたちはみんな私を見捨てて逃げ去っていくというふうに言われた時に、私はあなたと共に死ななければならないとしても、あなたから離れませんとこう言ってのけました。その後を見ると、他の人もそうだ、そう言ったと書いてます。でも実際どうなりましたか。そう言ったらですね、イエス様はペテロに向かって、あなたは鶏が三度鳴く前に私を知らないと言う、三度言うというふうに言われました。でもおそらく、いやそんなことは絶対ありませんと、まあ、そこ書いてないんですが、言い続けたんだろうと思います。でも実際どんなことが起きましたか。イエス様はゲッセマネの園で捕らえられて、エルサレムの城壁の中に連れて行かれて、真夜中の裁判は不当な裁判なんですが、でも彼はそこの中に潜り込んで、火に当たりながらその裁判の様子を見ていました。そうすると周りにして、あなたもあの人と一緒にいた、あなたも彼の仲間だ、こう言われ、3度目に指摘された時に彼は呪って、私はこの人を知らないというふうに言いました。でもこのままこの中にいたらまた誰から言われるかもしれないと思って、彼は外に出て出ようとしますが、彼が3度目に私は知らない、こういうふうに言った時に、鶏がないで、彼はその時に、あなたは鶏が鳴く前に私を三度知らないというという言葉を思い出したと書かれています。そして外に行って、その言葉を思い出し外に行って泣いた。ペテロはおそらく人たちの中でリーダー的な存在ですよね。年もおそらく上だったと思います。でもみんなが見ている前で、私は覚悟はできております、あなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたから離れることはないというふうに言ってのけたんですが、三度知らないというふうにイエスを言われた、そのまんま のことが自分に起こってしまう。普通ですね、合わせる顔がないって思うんじゃないですか。ですからこの弟子たち11人残された人、弟子たちの中でペテロも本当に自分のしでかした失敗を心に隠しながらいます。そしてこのトマスも、私は信じない、イエス様のその手に指を差し入れてみなければ、その脇に手を差し入れてみなければ信じないというふうに言いました。本当に他の10人は、私たちは主を見たと言い続けている。そういう中で彼は本当に居心地が悪かったと思いますが、幸いだったのは彼がそういう思いを持ちながらでも弟子たちの交わりの中にいたということです。ペテロもそうでした。ペテロも大失敗しますが、ガリラヤ湖で一晩中漁をして一匹も魚が取れなかった、岸辺に、朝方岸辺に立っている人が船の右側に網を下ろしてみなさいと言われると、船が沈みそうになるほどの魚が取れた。そしてその後ですね、陸に上がるともうそこには火が起こしてあって食事をして、まあそれはイエス様だったんですが、その食事が終わった後でイエス様がペテロに向かって、あなたは私を愛しますか、三度聞かれますよね。三度目聞かれた時にペテロは心を痛めてとヨハネの福音書が心を痛めて、日本人はあまり物事を白黒はっきりしないで、なんとなく許されたような、なんとなくもう過去のことはなかったのかのような、そういう感覚が強いと思いますが、イエス様彼に向かって、あなたは私を愛しますか、三度も聞かれるんですよね。それしつこい、普通ね、三度聞かれればどうしたってペテロは思い出さないわけにはいかない。もう彼の中に本当に重く、鉛のように重く、三度イエス様のことを知らないと言ってしまったというその失敗がのしかかっている。でもイエス様は彼にもう一度私の羊を飼いなさいと言って、彼はもう一度ご自分の働きのためにお立てになるわけです。ですからこのペテロもそしてトマスもちょっと場面は違うんですけれども、でも2人ともその交わりの中にいたことがイエス様との出会いにつながっていくということです。で、皆さんの中にもですね、多分なんとなく居心地悪いなと、思われる方もあるかもしれません。でもね、この交わりの中にとどまり続けることはすごく大切なことだと思います。そしてその中でペテロやまたトマスがイエス様に出会ったように、私たちもまた出会うことができるのではないでしょうか。26節、ヨハネの福音書20章の26節、8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに言った、私の主、私の神よ。 8日の地、8日の地というのはユダヤ人はその日も数え1日って入れるんです。ですから復活された日曜日から8日の地って次の日曜日、イエス様来られて、そのイエス様語られたことはとても興味深いです。イエス様何と言われましたか。トマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、そうおっしゃって、トマスは私は信じないと他の10人に言った時に別に祈ったわけではないでしょう。おそらく他の弟子たち人たちに言ったんです。でもこのイエス様の語られた言葉を見ると、弟子たちに、他の弟子たちに言ったにもかかわらず、イエス様はあたかもその場にいて聞いていたかのようでしょう。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、こうおっしゃっています。トマスが他の弟子たちに言ったその言葉をですね、あたかもその場にいたかのようにイエス様は彼に手を差し伸べて、信じないものにならないで信じるものになりなさいとイエス様は招いておられます。それはイエス様がどのようなお方であるかを示しているのではないでしょうか。前ご紹介したことがあるんですが、こういう何ですかね、有名などなたの言葉か知りませんが、結婚した時にですね、その額をもらった、それはこういう言葉がそこには書かれていました。主イエスキリストはこの家の主にいまし、食卓ごとの見えざる客、すべての会話の目せる聞き手。わかります？主イエスキリストはこの家の主にいまし、食卓ごとの見えざる客、目には見えないけど食事の度ごとにそこにおられる見えざる客、すべての会話の目せる聞き手。まさにトマスのこの出来事は、彼が友人たちに語った、私は信じない、私は信じないと言ったその言葉をその場でイエス様ともに聞いておられたかのようですよね。すべての会話のまさに目せる聞き手。トマスはどう反応しますか。じゃあ失礼して、ちょっとだけでいいですから、じゃあちょっと触らせていただいて、あるいは脇腹にちょっと痛くないですか、大丈夫ですか、そんなことしませんよね、おそらく。書いてないから、そういうふうに想像する人もいるかもしれない。私はたまそれはなかったと思うんですね。イエス様が手と脇を示されて、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われたときに、トマスはイエスに答えた28節、私の主、私の神よ。トマスはそのときに本当に私の主、私の神というふうに告白しています。そして29節、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる者たちは幸いです。でもじゃあ他のね、10人の弟子たちがイエス様を見ないで信じたかというとですね、そうではないんですよね。 20節見てください。上のこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。他の10人の弟子たちもですね、イエス様の傷ついた手を見て脇腹を見て、それで信じたって書いてあるんですよね。イエスを復活なさった日の午後、エマオという村に2人の人がエルサレムから出かけていきます。出かけていったのか帰っていったのか分かりません。その道中にある人が一緒に歩ける。そしてあなたたちの話していることは何ですかとか言って質問されるか、2人はあなただけですか、エルサレムにて今起こったこと知らないのはって言ってこう説明するんですが、そしてイエス様はその中でこう言われています。ルカの福音書なんですが、そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たちというふうに嘆いておられるんですよね。ああ愚かな人たち、者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことを全て信じられない者たち、普通ね、アウト。なんで信じないのということになるんです。でもイエス様はその後この二人にどうされたでしょうか。ルカの開かなくて24章の27節にこうあります。それからイエスはモーセや全ての預言者たちから初めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。私たちが信じたイエス様はそういう方です。ああ愚かな者たち、心が鈍くて信じられない者たちと嘆きながら、それでもイエス様はご自分について旧約聖書の中に書かれていることについて説明される。イエス様が見えなくなってからこの二人は言います。二人は話し合った、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。イエス様は私は信じないと言い続けたあのトマスも、またイエス様を愚かな人たちに嘆かせたあの弟子たちにも教え、またトマスにはご自分の手を差し出して信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃってくださるお方です。私たちが信じたイエス・キリストはそのようなお方です。この後で聖歌の223番を賛美しますが、ちょっとお読みしますと、群れを離れて道に迷い飢えと寒さに死ぬばかりの、この身も主イエスに今救われたり、迷う我を探す愛を、死にかけしこの身を生かす主の恵みを、汚れし我を君は洗い傷を包みてささやきたもう、とこしないまでもなれは我がもの、君は両手を広げたまい、長ため受けし傷跡なり、再び我より去るなとのたも、今みそばに行って御顔を仰ぎ喜びに満ち日々褒め歌おう、救い主イエスはすべてのすべてと。私は、30歳で牧師になって44年経ったんですね。でも実は洗礼を受けて1年経った時に、聖書を破って捨てて教会行くのをやめようと決心しました。というのは、私が大阪で行ったその教会はですね、ちょっとカリスマのグループだったんですね。威厳を語るグループ、 私は一向に意見を語れない。みんなから言われる、あなた心が固い、心が固いって言われると、まあそうやわなとか、もうね、反論ができない。で、でもじゃあなぜ自分は他の人たちのように意見を語れないのかということをいろいろ考えて出した結論はこうでした。あのイスカリオとユダもイエス様は徹夜して祈って選ばれた。でも彼はイエス様を売った、裏切った。あ、自分も今イエス様を信じているけども、きっとイスカリオとユダのようにイエス様から離れていくんだというふうに自分で、だから意見を語れないんだと、そういう結論に達したんですね。でもそのこと、そういう悩みがあるのを他の人には知られないように教会に熱心に行きました。熱心に聖書を読みました。牧師になってからよりも熱心に聖書を読みました。でも人に見せる外の状態と自分の中の心の状態がだんだんだんだん離れていってしまうと苦しくなるんですよね。でとうとう決心しました。もう教会行くのをやめる、聖書を破って捨てる決心で、私は工学部だったんで数学は大事な授業だったんですが、200人入る教室の一番後ろ、まあ出入り口に一番近いところに座って聖書を読み始めました。先生下の方にいるから何やってても分かんない。で、なんで聖書を読んだかというと、ちょうどですね、何回目かこうずっと聖書を読んでて、ヨハネの福音書あと何章か読むとヨハネの福音書終わるとこだったんですよね。でどうせ捨てるなら破るならせめてヨハネの福音書まで最後まで読むとキリがいいなと思ったんだ。それで授業中に聖書読んでた。で読んだのがここです、トマス。ああその時思いました。それは本当に聖霊の働きだと思いますが、あのイエス様と共に歩んだあのトマスが私は信じないというふうに言っていても、それでもイエス様は彼のところに来て、信じないものにならないで信じるものになりなさいとご自分の傷ついた手を示して言われた。あ、私が信じたお方は私にもトマスと同じように接してくださるというふうに感じました。でもし私がイスカリオテのユダだったとしても、それは神様の責任ではない。イエス様は私がもう信じないと言ったその時も私の前に手を差し伸べて、傷ついた手を示して、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言い続けてくださるお方だということをその時本当に分かったですよね。ですからそれまでですね、イスカリオテユダかもしれないというふうに密かに悩み続けた、その悩みはですねどっかに飛んでいってしまいました。私たちが信じたお方はそのような方です。私たちが信じることができないと思っていても、それでもなおイエス様は私たちの前に傷ついた御手を示して、信じないものにならないで信じるものにやりなさいと招いておられる、招いてくださる方だ。その上で私がもし信じなければそれはもう神様の問題ではなくて私の責任だというふうにその時思いました。先ほど読みした223番の3番に、君はイエス様ですよね、君はもろ手を、もろ手は両手って書いてますが、君はもろ手を広げたまい、七ため受けし傷跡となり、再び我より去るなとのたもう、迷う我を探す愛を 死にかけしこの身を生かす主の恵みを、まさに死の直前でした。霊的な意味では、もうだって教会行くことやめるって決めてて、聖書も破るって決めてたんだ。でもギリギリのところで神様はこのトマスの出来事を通して、自分が信じたお方がどのようなお方かということを本当に思い出させてくださいました。ですから、このことはですね、やっぱり皆さんと分かち合いたいというふうに今日願いつつこのところに来ました。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、私は信じないと言い続けたトマスの姿をこの朝ともに見ました。その彼のためだけにイエス様は再び来られ、両手を広げて、あなたの指を私の手に差し入れなさい、あなたの手を私の脇に差し入れなさいと語られたことを改めて覚えます。私たちが信じたお方は、トマスにされたように私たち一人一人にも同じようにしてくださるお方であることを改めて覚えます。私たちはイエス様をしばしば嘆かせるような、ああ愚かで心の鈍い者たちと言われるものですが、それでもなおあなたは語り続けてくださるお方であり、最後の最後まで傷ついた手を私たちの前に広げて、信じないものにならないで信じるものになりなさいと招いてくださるお方であることを覚えます。どうぞこのお方と共に続けて歩み続けることができますように、聖霊の導きを求めつつ、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
小森先生、力強いメッセージをありがとうございました。それではただいまのメッセージの応答として、新聖歌223番群れを離れてを皆さんで賛美しましょう。 とうございます。では、感謝を持って献金をお捧げしましょう。今朝の献金のご奉仕を天野姉妹お願いします。この礼拝を感謝いたします。本当に、だいぶ前にここで先生と9年間ともに、礼拝を捧げました小森先生を今日ここにお招きくださり感謝いたします。本当に私たちは悟るに鈍いものですし、本当に、信じることの足りないものです。今日はまたそのことを小森先生の言葉を通して味わうことができました。どうぞ信じるものにならない、信じないものにならないで信じるものになりなさいというあなたの御言葉を心に留めて日々生活できますようにお導きください。ただいまは献金を捧げました。どうかあなたの御用のために用いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。差し支えなければご起立いただいて、奨励として新聖歌61番御恵みあふるるを賛美しましょう。その後小森先生より祝祷していただきます。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが回収すべてとともに豊かにありますように。アーメン。
アーメン。